響さんち、夏目響のガチンコラジオ。皆さんこんにちは、夏目響です。この番組は夏目響がリスナーの皆様と楽しくおしゃべりしていく番組です。はい、今ですね、公開収録第1回目3月配信分ですねを始まったばっかりなんですけれど、すごく見られてます。まさかこんな近くって、しかも全員の方と視線が合うような配置で配信するとはちょっと思っておらずですね、心の準備ができてないんですね。いやー、やばい。しかも皆さん本当にすごい優しくって、絶対に余計な音とか立てないようにっていうことでかなり静かにしてくれてるので、なんかシーンとしてるけど全員と目が合うという奇妙な雰囲気になっててわあ、大丈夫ですか、楽しんでもらってますか、イエーイ、うーっていうところでですね、まだ今から会場を温めていくので、この温度感マイク越しに聞こえているでしょうか。皆さん伝わっていると大変面白い雰囲気になると思うんですけれども、はい、今回は公開収録、3月分やらせていただきますので、皆様よろしくお願いします。はい、番組では皆様からのメッセージを募集しています。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便りぜひお待ちしています。はい、それでは響さんち、夏目響のガチンコラジオ、今日も最後までお付き合いください。あ、言い忘れてましたね、ステッカーがですね、2回採用でもらえますので、ステッカー2回採用でもらえるので、そちらもですね目指してください。結構最近続々とゲットの方増えてますのでこの番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。アラカルトなお手紙コーナー。はい、このコーナーは夏目さんがリスナーの皆様からいただいたお便りを紹介していくコーナーです。2つありまして、まず1つ目、今回の真面目なお便り編、ラジオネーム白い怪盗さん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。いや、今年始まりましたね、よろしくお願いします。はい、今月自分は子供が生まれます。なんと白い怪盗ベイビーが生まれるということで、今月ってこれ1月での話だから、もう生まれてるはずなんですよ。もう 2ヶ月ぐらいでしょうか。無事ご家族増えましたか。多分何かいろいろバタバタで、もしかしたら今これを取り上げても聞くことはできていないかもしれないんですが、いつか気づいてもらえたらと思いながらお話を今しております。お子さんご誕生おめでとうございます。子供が生まれると、今までオンラインで動画を買ったりイベントに参加していましたが、どうしていこうか、見られないようにするためにどうすればいいか、男の子なのでいつか来るものに関してどう考えていくか悩んでいます。どうすればいいでしょうか、という内容なんですね。いやー、そうなんです、私はまだ人生経験が浅すぎるゆえに、ちょっと子供を持つということもまだだし、しかも性別がちょっと違うから パパ目線でもいまいち想像力が働けないので、これはもう公開収録に来てくださる皆さんの人生の先輩の力を借りて、少しでも白い怪盗さんの何かヒントになればなということで、この3月の収録の時にしようって思ってたんですね。でも絶対今忙しいと思うから、お子さん生まれたばっかりで、ちょっとねそのうち気づいてもらえたらっていう願いながら、はい、皆さんからの、回答を今手元に持っています。いや、ちょうどこの今回の参加の皆さんもやっぱり私よりも先輩の方ばかりなので、いい回答も何かもらえたらなって思って、いろいろアドバイスのアンケートをね取らせてもらいました。白い怪盗さん、ちょっと少しずつピックアップしていきますので、ちょっとお子さんが、そうですね、まあ6歳7歳ぐらいからでしょうかね、わかんない、性の目覚めって何歳ぐらいなんでしょうね、ちょっと人によると思うんですけど、でその時にふと思い出してもらえたらいいかなと思って、ちょっとある方、匿名ですね、この方お名前がないんですけれども、まずはイベントについてですね、この方のアドバイスは、一人旅が好きというイメージをつけておく、例えばお土産をたまに会社に持ってく、あとはインスタとか旅先の写真で溢れてるイメージ、あーそうですね、イベントに行くぞっていうのを わざとというか、あえて皆さんに言う必要はないから、普段から休日は結構アクティブにいろんな場所に行ってる人だっていう印象をつけるのは確かにいいかもしれませんね。あとは下見という名目でイベントに行く、家族旅行のルートや場所や時間はちょっと事前に多分把握しないとわからない部分があるため、行く理由になる、そうですね、いろいろな場所知ってた方がご家族にも休日あそこ行こうよって提案しやすい、プラス自分のイベントにも行きやすいということですね。あと会社の研修や勉強会などでの理由で行く、実際に自分の会社はそういうことが多くあるのでよく使用している、確かに会社でやっぱりそういう研修とかいろんな会議とか勉強会がよくあるっていう方だと使いやすいかも、ちょっとこれはイベントに行く時の参考ですね、ありがとうございます。ちょっとお名前が書いていないんですけれども、すごく参考になる意見です。あとはそうですね、あとですね、やすさんっていう方からですね、隠すとしたらベッドの下、あるいはスピーカーの中、スピーカーの中、はあ、ちょっと大きめのスピーカーがあるのかもしれませんね、ご自宅に。なるほど、ちょっと白い怪盗さんのところにスピーカーがね、もし隠せるような内容のものだったらいいかもしれない。物を隠すっていうとね、ありがちな場所がポンポンって浮かんでくると思うんですけど、そこをいかにかわすかだと思うので、あとは自分しか知らない秘密の場所や、ケースなどに保管、もちろん子供の手の届かないところ、例えばトランクルーム、和室の上の引き出し、あー和室の上の引き出し、天袋ですね、結構大人でも背が高くないと届かないとこありますよね。確かにお子様のうちはやっぱり背の低さがこちらとしては有利になるので、そこをうまく使って手が届かない場所に置くっていうのはいいですね。お、これは徹底した秘密主義で通す、それが最適。あー確かに、もう一切悟られないように本当に厳重に気をつけながらということですね。個人部屋にグッズを隠しておくのもいい、バレた時はその時、うわ男らしい回答きました。バレた時その時、確かにもうバレたら仕方ないからね、もう私のこの仕事も家族にはとある理由が発端でバレているんですけれども、もう仕方ないんでね、バレた時はその時。おこちらのさやかさんはかなり穏健派な意見ですね。推しがいかに尊いかを相手の方に分かるように説明して、なんとか推し活を認めてもらう、 話してみるっていうのも意外とありかもしれない。最近はやっぱりアイドルを応援っていうような形じゃなくて推すっていう言い方が浸透してきているから、その推す人が誰かっていうのもやっぱり虹色の時代だから、いろんな方が今活動しているので、テレビに出ている人でもそうじゃない人でも、地下系の人たちもいますからね。そういう感じでお子さんがその世間を幅広く理解するっていうきっかけにもなるかもしれませんね。確かに隠す場合は優しい嘘、優しい嘘もね大事ですよね。やっぱり人傷つけていいことってあんまりない。あーでも傷つけるといいこと一個だけありますね。自分がすっきりするまあでもね、あんまりその大事なお子さんに対してですからね、優しい嘘すごく素敵な回答ですね。あとは一人暮らしの方からも、神棚と称して祀ってある。あでも確かに神棚の方とかちょっと起きやすいかもしれないですね。ご家族の誰かが常に掃除してるとかだったらちょっと危ないけど、自分しかお水を置いてないとかお供え物してないっていうなら意外と穴場かもしれない。自分が掃除をしているから神様も多分目つぶってくれるだろうし、あと会社のロッカー、あと友人宅、車の中、ゴルフバッグ、テニスバッグ、これいいですね。これわざわざ開ける方家族でもいないでしょうきっと。ゴルフバッグいいですね。最終としてパートナーさんにカミングアウト。そうですね、もうバレた時はバレた時だっていうことは皆さん一貫してますね。いや私も同意見ですね。でもまあ基本バレないで穏便に家族生活も好きな女の子の方もどっちもいけるならそれがいいと思うので、あとはもうちょっとだけ、隠し事が苦手なので基本的に隠しません。隠すなら昔使って今は使わないバッグにまとめる。はい、あとは開き直る、こそこそするより気楽になる。子供にあえて明かす必要はないけど、文字通り大人の趣味の一つとして。やっぱりこうやって皆さんの回答を今預からせてもらってて、いろいろ話をしていると、もう割れた時は仕方ないけど優しい嘘、あとは隠す努力はして、そしてもし子供が気づいたりとか何か発見するようなことがあれば話をしてみるっていうのはありかもしれませんね。いや本当に助かりました。この白い怪盗さん のお子さんが生まれるっていうのと、その男の子だってことで、今後どうやって自分の趣味を家庭と継続していこうかっていう悩みがすごい短い投稿なんですけど、すごく溢れてるような気がしたんだけど、自分の人生経験のなさがちょっとありすぎて回答しきれないなって悩んでいたんですよね。これでぜひ取り上げたいなって思ってたとこで、今目の前にその答えをくれた皆さんが座ってらっしゃるので本当にありがとうございました。白い回答さん、ちょっとこちらの意見で少しでもヒントが見つかればと思います。じゃあこんなところでいかがでしょうか。お子さん本当にご誕生おめでとうございます。パチパチパチはい、そうしたらですね、続きまして、何でもお便り編、ラジオネームペーパープロドライバーさん、こんにちは、ラジオ公開収録おめでとうございます。ありがとうございます。いや本当目の前に今皆さんがいて、やっとこうやってお話もできて感無量です。本当に優しい皆さんでめっちゃ静かでも拍手は協力していただけるということで本当に助かってます。すごい盛り上がってきてます。そろそろやっとこんなに早く公開収録が実現するなんて、さすが夏目さん。いやそんなことないんですよ。今回もね、最初に話いただいた時は、これガチンコラジオだからもう全部ガチンコで言うんですけど、6ヶ月の契約だったんでね、今もうこれで5回目ぐらいですねということなんで、おこれは続きがあるのか、7回目8回目もいけるのかっていうところで、 これもらったのも皆さんがそうやっていつも投稿をしてくれたり、あとはそういういろんな企画に応募してくれるっていうことで続いておりますので、私の力ではなくて皆さんの力なんですね。本当にありがとうございます。リクエストした身としては感慨深いですが、その場に参加できないのは不徳の致すところ。次回があることを期待して、夏目さんとその場に参加されてるファンの皆様方ともに楽しんでください。おペーパードライバーさんから楽しんでくださいっていうことで、みんな楽しんでるかーい、イエーイ、ちょっと拍手で盛り上がりを届けようということですね。届いてますでしょうか、マイク越しに皆さん。はい、すごく会場も盛り上がってまいりました。要望があればマラソンしていきますので、会場の皆様方と定番曲歌いながらどこかへの感動のゴールを待っててください。いい雰囲気でいい収録ができることを祈って、次回の放送を楽しみに待ってます。頑張れ夏目響さん、ありがとうございます。もう本当に皆さんに支えられて公開収録しております。ありがとうございます。以上、アラカルトなお手紙コーナーでした。あなたの耳に響け、今月の妄想お色気フレーズ50音順コーナー。はい、これはですね、番組始まった当初からあいうえお順でその時の頭の文字から始まるお色気フレーズを私がささやくという内容になっております。これいつも収録終わって編集されてからはエフェクトがかかっていると思うんですけれども、それはこの生収録の時はかかっておりませんので、今会場で聞いてる皆さん、普段は後からかかるもんだということを今知って、ちょっと今日のこの声だと足りないかもしれないんだけど、脳内でエフェクトかけて聞いてもらえたらと思います。はい、それでは参ります。今月のお題はかから始まるお色気フレーズです。ラジオネーム帽子のスペードさん、かっこ映画セーラー服と機関銃風に、かいかん。続きまして、ラジオネームドラエロモンさん、ちょっとこちらも会場の皆さんの協力が必要ですね。私がカッコーンって言ったら拍手をお願いします。カッコーン。夏目プロ見事にホールインワン成功です。以上、あなたの耳に響け、今月の妄想お色気フレーズ50音順コーナーでした。響きさんち、夏目響きのガチンコラジオ、そろそろエンディングのお時間です。うわー、あっという間ですね。今回はかなり落ち着いてお話ができた方だとは思うので、皆さんも少しいつもより聞きやすかったのではないでしょうか。はい、いやすごいまだ緊張してるんですけれども、ちょっとずつ視線にも慣れていって、とうとうエンディングの時間になりました。公開収録今やっております。はい、ここでね、ずっと引き伸ばして言わないってやってた家賃の話、でもこれ気になってる人いるかな、言っちゃおうかな、いいか。ずっとダラダラと先延ばししてたんですけど、ついに決着つきましたよ。最初は6000円の値上げが嫌だっていう話をふわっと して、そうすると今度はじゃあ9000円に値上げだって言われて、なんでやそうなるねんって思いながら、へーってさらに悩んでいて、また前と同じようなふわっと遠回しに断りの文言を送ったらどうなったと思いますか。なんと電話が来たんですね。で、うわ嫌だな、電話で話すとか証拠に残らないから嫌だなって思いながら早く切りたかったんですけど、2回も同じような遠回しに断りの返事をした私に対して、もうはっきりと意図を聞きたかったようで、管理会社の方が、つまりこれはどういうことなんでしょうかっていうのをかなり下から優しくちょっと聞かれたので、もうこれは正直に思ったことをすべて話そうと思いまして、話したところ、まず一旦オーナーさんにじゃあ話します、そしてまたしばらく後今度は手紙が届いたんですね。うわ嫌だな、どっちかな、うわ嫌だな、あ怖いな怖いな、何か出てくんのかな、お化けかなって、これは稲川淳二さんなんですけど似てない、あ似てない、うん知ってるよということでですね、手紙が届いて開けました。ちなみにその封筒には赤い印刷で更新書類って書いてあったんですね。うわーどっちかな、ペリッ、オーナーさんと審議の結果このままでという文言が書いてあったんですね。勝ったよ、やった、いやよかった、本当に生きた心地がしませんでした。ということでしばらくはまだ今の家に何とか住めそうですね。はい、引き伸ばしておいて結局そのままかーいっていうことなんですけど、どうでしょう、皆さんもちょっとすっきりされましたか。静かだな、静かだな、手応えが何もない。はい、家賃買ったっていう話ですね。ご清聴ありがとうございましたはい、気を取り直して、これは3月の配信で今やっておりますので、3月の告知行かせていただきます。3月はですね、今回この公開収録もイベントの一つなんですけれども、3月23土曜日、アリババ秋葉原さんで DVD のリリースイベントやりますので、皆さんぜひ来てください。そのアリババ秋葉原さんで本日も参加券配布中となっております。アリババ秋葉原さん結構縁がありまして、去年の12月頃も一度行かせてもらってるんですけれども、店長さんすごく優しくって、話が面白くてというところで、私も大好きな店舗さんなんですね。かなりアットホームで皆さんも来やすいかなと思います。で、今回もツーショットとか、あとはお話タイムサイン、あとはプレゼントブロマイドがありますね。で、水着で登場ということになっておりますので、皆さんぜひぜひ時間がある方、アリババ秋葉原さんにお立ち寄りいただき、まずは参加券ゲットお願いします。すごく楽しみにしておりますので、私も皆さんと早く会いたいなということで、毎日毎日告知をねしておりますので、ぜひぜひ来てもらえたら嬉しいです。ということで今回はですね、結構目の前に人がいっぱいいて緊張して少し硬くなっちゃった内容なんですけれども、硬いといえばね、股間の硬さとかもあると思うんで、ちょっとそれにリンクさせて許してもらえたらなって、夏目響さんのガチンコラジオ第6回ですよね、でした。はい、次ですね、次のメールの募集の内容なんですけれども、ここで改めてまた話させていただきます。アラカルトなお手紙コーナーで、真面目なお便り編と何でもお便り編、 そしてあなたの耳に響け今月の妄想お色気フレーズ50音順コーナー。こちらはですね、あいうえお順で、今回はね2ヶ月分の収録なので、今から募集するのは句ですね。かきくけこの句から始まる私に言ってほしいお色気フレーズ、大喜利感覚でぜひぜひ送ってきてください。ただしですね、今回ちょっと散見されたのが、あまりにも表現が直接的なものがちょっと多くてですね、この番組独自でやらせてはいただいてるけど、ポッドキャストとあとスポティファイでも配信をしているという審査を通した配信になっておりますので、少しその辺の表現を柔らかくしてもらえると、私たち大変息が長く続けられると思いますので、そのあたりちょっと柔らかい表現のご協力をお願いします。ではまたお会いしましょう。ここまでのお相手は、家賃の話を散々引っ張って話すのが結局下手くそでいまいち盛り上がらなかった夏目響がお送りしました。またお会いしましょう。バイバーイ。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りしました。